TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティの堀井美香です。皆様、2024年始まりました。今年もよろしくお願いいたします。たくさんの年賀状ありがとうございました。毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、およそ30分、ジェーンスーさんと私堀井美香が語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指していく、そんなトークプログラムなんですが、今週はジェーンスーさん体調不良のため収録お休みとなっております。もう回復している頃かと思いますけれども、スーさんのですね、復活を皆さんでですね、待ちたいなと思います。次回こそジェーンスーと私でまた新たなオーバーザさんの配信をお届けできればと思っているんですが、ということで今週はですね、私がこれを好きな理由の総集編を皆様にお届けしていきます。過去に放送されたものをギュギュッと詰め込んでお届けいたします。それではお聞きください。
ジェーンスーと
堀井美香の
オーバーザさん、
私がこれが好きな理由、もう一枚です。スーさん、美香さん、ご助会の皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
36歳おばさん、はじめましたです。私がドハマりしたことはダイビングです、前々から一度はやってみたいなと軽い気持ちで、昨年石垣島に行って初めてダイビングをしました、すると終わった後にすっきり感、解放感があり、身も心もとても気持ちよくなりました、私は何事においてもゆったりしており、せかせかしないタイプのせいか、海中での無重力感や誰からもせかされない、追われない、余計な音が何も聞こえない自分だけの世界観を味わえることにハマってしまいました。先日洞窟体験をした際には恥ずかしくて誰にも言えませんが、自分がリトルマーメイドになったような気持ちになりました。
おー、いいねいいね。
費用のかかる趣味のため頻繁には行けませんが、2、3ヶ月に一度潜りに行っています。大場さんの視聴やダイビングより定期的に心をリセットしながら日々を生き抜いております。それでは皆様、引き続きご自愛ください。
ありがとうございます。ダイビングしたことある？
素敵。ないです。
私ね、シュノーケリングはしたことあるんですけど、すごいびっくりしたのが、フィリピンに行った時に、シュノーケリングですっごい綺麗な海に行ったんですよ。もうびっくりするぐらい。日本ともアメリカとも全然違う、もう海眼下が竜宮城みたいな、色とりどりのサンゴ礁、水は綺麗だし、もういろんな熱帯魚が泳いでて素晴らしい。で、一番びっくりしたのが、こう浅瀬から行くわけだよね、で、顔をつけてシュノーケルをつけてパシャパシャパシャって行くんだけど、ガクンとあるところから海底に深く降りるところがあるんだけど、その時にまるで自分がこうなんていう、空を飛んでるような気分になったわけ、それまではパチャパチャパチャだったんだけど、ガクーンと下がったところで、いきなりふわっと自分が空を飛んでるような気持ちになって、
あ、そう、シュノーケリングでそうだったら、ダイビングなんかやったら
すごいよね、
また世界違うでしょうね。
なんかそういうダイビング、スキーはどうですか？
あ、スキーはもう全然日常でやってましたから、田舎だったので、はい、毎日やってました。あ、だからダイビングとかも別に器具なしで潜れちゃう感じ。
やめろよ、密漁かよ
深く深く深く深く行く自信はあります。だ
らつてつてつて俺がアマちゃんだってで
しょ、ワカメと一緒に上がってくるっていう自信はあります
寒くないんですか、北の海？
寒いですよ、冷たいですね。
だってでも、まあ、密漁になるから取っちゃいけないんでしょうけど、アワビとかも取れるんですよね、確かね。
あ、そうなんですかね、そうなのかもしれないです。
私お友達が秋田出身で、いや、この辺取っちゃいけないけど、アワビとかも全然取れるんだよ、サザエとか。
あ、そうです、そうです。おじが漁師だったのでね、日曜日とか船で連れてってくれるんですよ。で、そうとちっちゃいこう沖の方に島っていうか、ちょっとボコってなってるとこがあって、そこを連れてって、で、みんなで槍を持ってタコをつきました。
ねえ、はい、すごい。
自分の足をついたことが
ある。やめて、怖い、突然何言ってんの痛い痛い痛い痛い、お尻が強くなる。
で、だから海に潜ったりとか、別にそのダイビングということではありませんでしたけれども、海の中にいると魚と一緒に泳いでました、
ありえるじゃない。
え、日本海
日本海の
日本海アリ
エル、ワイが日本海のアリエルやじゃじゃん。
日本海
で虫食べたり、虫 虫のお葬式やって、
虫食べてないよ。
虫のお葬式やって土食べたりしてたでしょ。
だから土は美味しかったのよ、秋田の土は、
うんうんね、あ、米もうまいし土もうまい。秋田県ようこそ。
あなたそうですか、シュノーケリングやりましたか。
やっぱりね、あのこういう時都会っ子本当弱いですよ。何もやってないし、何もないから、どっかにわざわざ行かないと、なんかほら庭に生えてる果物を食べるみたいなこともないし、
だって何千かのオプションつけてね、どっかに行ってね、
そうそうそう、あの
いちごもいだりとかね、しなきゃいけないですからね。
だし今もなんかお金払って掘りに行くし、
ね、
あと山菜なんかも自分なんか取りに行ってる人周りに誰もいないし、ずっとコンクリートジャングルで生きてきたので、
そうだね、
その辺の豊かさはやっぱ全然違いますね。
うん、今からでもできるんじゃないですか。
まあ実際にこういう人間がコミュニティに受け入れてもらえるとも思えないので、どっか別荘地とかの辺にぼんやりした感じで入っていきたいなと思うんですけど、
でもやっぱ別荘地行っちゃうと山菜取らないもんね、海潜んないしね。そうそう、地元の人と一緒にならないとね。なかなか
子供の頃何やったの、そういう子供の頃何やるのが好きだった、そういう潜るのとか滑るのとか、うん、食べるのとかいろいろあった中で、
私は小学校の時はだからドクダミを毎日、ドクダミっていう葉っぱがありますでしょ、はい、あれ薬だっていう話を親から聞いてたので、はい、お友達と休憩休み時間は、うん、毒ダミの花を校舎の裏でずっと吸ってました。
毒ダミの葉じゃなくて花なんですよ。
葉っぱをこう吸って、うん、吸って溜めてました。
すっごい臭い汁が出てくるじゃないですか。どうしたんですかそれを。
なんかそういうのやりますよね。もう記憶にないんです。
毒ダミを触った記憶は子供の頃ないけど、ね、
で誰とやってたかもわかんない。
怖いよ。
誰とやってたかもわかんないんですけど、今となっては、うん、でも誰かとやってたのよ。
毒ダミの汁作ってた話、最初の方にしたような記憶もね、気にしてもらわずだけど、私が色水作ってた絵の具でっていう米の
何やってました、それや、そのエピソード言いましたけどね、
うん、いやだからあなたは虫の葬式でしょ。
虫の葬式を、うん、別に自分で殺しませんでしたよ、うん、いや殺したかな、
やめて。
わかんない。
あなた死んだ虫を拾ってきた。
死んだ虫をちゃんと拾ってきて、うん、土に埋めて、
うん、
でお家からみんな各自お線香とかお供え物を持ってきて、うん、山で火をつけるっていう遊びをしてました。
虫の葬式っていうね。
それね、
虫の葬式で中地に。
残念だったねって言ってみんな。
残念だったねって言ったの？
ね、拝んだ、うん、拝んだ。
死んでる虫捕まえてきて。
拝んだ後にお供え物の団子を食べるっていう流れでした全部。
それ葬式ごっこってことだよね。
そう、葬式ごっこって言うんです、ね、それは。
それ何歳ぐらいの時？
小学校の時だと思いますよ。
低学年だよね、でも多分ね、小学校低学年の時はまだ思ったんですよ。最近私が子供の頃はまだ捨て猫、野良猫
いました。野犬
いました。野良猫は今だけど野犬がまだいました、東京にも。今一匹もいないよね。
ね、
いや多分捨てられてる犬とか処分されて命を殺処分されてるかわいそうな犬はたくさんいるんだと思うんですけど、街になんかどこのうちの犬ともわからない犬が走ってるみたいなのはなくなったね。
そもそも道も綺麗じゃないですか、
うん、
あなたの住んでたところはもう昔から綺麗なんですか。ああやって
道は同じですね、変わってないですね。
ね、
でも野犬もいたし捨て猫もいたんですよ、
うん、いたいた。
今捨て猫ってなんか場所によるんだろうけど、
うん、餌をねたくさんこうなんか
そうそうそう
与える人がいたりする、
ね、あとなんかイモムシとかも、はい、毛虫とかも普通にいましたけど、
はい、
今桜の木の下でも東京全然いないじゃん。
いない。
どこ行ったんだろうね毛虫、
ね、
イモムシも毛虫もいないから葬式できませんよ。残念だったねって受ける。
泣いてるみんなで残念だったねって泣くっていうのをねやってた。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。41歳バツイチおばさんネーム虫野菜と申します。これすっごいわかる。私が好きなもの、それはカンカンです、
うん、
話したことあったよね番組でも。カンの話ね、 ローザ洋菓子店や資生堂パーラー、カルディの輸入菓子など、ビスケットやクッキーの缶、チョコレートの缶、さらにはワセリンや保湿クリームの缶まで、うん、ちょっと懐かしい感じのレトロで可愛いデザインの缶を見つけたらジャケ買いをして、中身を食べ終わってから、カッコ使い終わってから、化粧品を入れたり裁縫道具を入れたり薬箱にしたり領収書に入れたりと、小物の整理に活用しています。うなるほど金があればおしゃんで高級なインテリアに囲まれた生活をしてみたいと思うのですが、老後の資金も気になる中年としてはなかなかそれも叶いません。でも IKEA やローは無印中心のシンプルなインテリアでも、家中のそこかしこに可愛いカンカンが置いてあれば目にも楽しく賑やかで、なんとなくいつも機嫌よくいられるのです。だらすぎる領収書の整理も可愛いカンカンに入ると思えば、ちょっとしたおままごと気分で取り、うん、組めたりします、うん、お金をかけずに家の中がちょっと華やぐコスパ最強インテリア、それがカンカンなのです。最近では可愛いカンカンのジャッジがどんどん緩くなってきて、モロゾフやヨックモックの質実剛健なカンカンも可愛く見えてきました。このままでは近い将来ノリのカンも可愛く見えてきてしまいそうで、自分が怖いです、うんうん、モロゾフのカンカンっておばあちゃんや母親が裁縫箱にしてませんでしたか？してました、あの、ま、うん、上が丸いやつね。カンカン活用は歴史ある中年女性のたしなみなのかもしれません。母や祖母のカンカンに思いを馳せつつ、自分もすっかり一人前の中年になったのだなと、嬉しいような切ないような気持ちです。可愛いカンカンで生活に小さな彩りを添えながら、負けへんでの気持ちで日々過ごしてまいりたいと思います、
うん、へー、カンカンね。
カンカン、私さ、カンカンだけです。今箱もハマっちゃってさ。
あ、そうですか。
箱ってなんだろう、バキンってやらないと捨てられないぐらいしっかりした紙の箱ってあるじゃないですか、
はい、
私ラデュレのものを、はい、あのなんかマカロン的なのをいただいて、はい、その箱がすっごいしっかりしたんですよ、
うん、
3ヶ月ぐらい捨てるか捨てまいか迷って、空箱をずっとベッドの祖母の棚に置いといて、
うん、
ついに、
うん、
あのよくわかんない化粧品とかを入れるようになりました捨てらんないんだよね。
かわいいの、そうですよね。
カンカンもそう、なんやかんや取っとくれ。
うーん、何入れてますか？あとは
紅茶みたいな、こうとかハーブティーとかもらったお茶系とか、はいはいはい、あとなんだ、日焼け止め、使いかけの日焼け止めが何個もあったりすると、うん、それをまとめて、ここは日焼け止めとか、はい、あとうんとネイルとか、
うん、そうね、
いろんなものを入れちゃいます ね。でも確かに親はモロゾフの缶で裁縫箱にしてた気がする、
はい、あと風月堂もありましたし ね、
丸いのね。
なんか昔のそういう老舗のカンカンって素敵でしたから、ね、全部、はいはい、
そんな缶一個も持ってないくせに、カンカン懐かしいですねみたいな顔しやがってよ。知ってるぞ、缶全部捨ててるだろ
あのね、本当にね、私だってね、私だってね、缶のストックには憧れますよ。
はい。
けどね、けどあんたね、あんたさんね、あんたさん言わはりますけどね。
どこべ？
缶はね、かさばっちゃうでしょう。だからね、私のこの今断捨離道としてはね、涙を飲んで、うん、そうです。そういうことです。
リサイクルってことですね。
そういうことです。うん、はい、
あのいつまで缶集めてました？逆に。
ああ、割と急ぎ良さ良かったかもしれないですね。
あ、そんなに缶はじゃあもともと。
だから今領収書、だから領収書たまって、そうそうそう、あれどこに入れようっていう缶がないんです。缶ないの？
うちから持ってこようか？いっぱいあるよ。
空き缶？空き缶ですか？
私しっぽりにいつもゆうまい、しっぽりがいつもゆうまいゆうまいって顔してるもん。あいつ一回全部捨てて、
これいつ使うのって、いつか使うからみたいな。そう、
あいつ一回全部捨てて、私にバチクソ怒られたのあってから絶対捨てないようになったんだけどあのお母さんみたいな、お母さんってさ、言うまい言うまい我慢我慢とか言うじゃん宿題やってない時とかに、言うまい言うまいみたいな、ああいう感じでこうずっと見られて言うまい言うまいって言って
るよ。勘ですか、うん、まあそうですね、
もう超わかる。でもこれは、
はい、
おはこんばんちは、おばさんネームピヨピヨです。私は自分が〇〇を好きな理由を考えてみたことがありませんでした。幸せなことに好きなものを無意識に選びすぎて36年が経ちました。改めて向き合ってみると、好きという対象は人、物、文章、時間、思考など無限に無条件に用意されていました、
うん、
きっと今日好きなものを明日忘れていたり、明日新しく好きになるものがあるのでしょう。 今のところ私が好きなのは映画です、うん、その理由は映画ってきっと死ぬまでには見切れないほど生まれていて、そこに人を求める愛おしさを感じるからです、うん、言葉や文化の壁を軽々と越え、こんな物語が誰かの脳みそにあるんだ、こんなことを伝えたいのかな、まさかこんなことがあったとは、などなど、作り手が共感を求めていたり、知ってほしいことを描いていたり、見る誰かをずっとずっと求めているところが好きなんだと改めて気がつきました。同時に人って孤独だなとも思いますが、この件についてはまた Next time I will talk っていきなり英語の話始まってる、うんうん、Next time I will talk 好きな映画はみんなにあることでしょう。私はバッファロー66という1998年のアメリカの映画が好きです。ね、こう去年ぐらいに、パルコでまた再演されてたので見に行ってくれそうです、ね、はい。日本ではポスタービジュアルが先に入り、私のそのポスターがきっかけでこの映画に出会いました。この映画が好きな理由は、好きという感覚を信じることを学ばせてもらったからです。大切にしたいと思うものや人をシンプルに抱きしめることや撫でること、そんな当たり前のようなアクションに胸がときめきました。素直なアクションに中学生ながら惚れ惚れとしたのを覚えています。また時が経って改めて見ると、自分の成長とともに新しい発見や受け取り方があって、ああ、やっぱり映画って好きです。そうだね。バッファロー66は結構大人になってから見ると、なるほど、なるほど、なるほど、当時は感化してたな、みたいなことがあったりしますからね。
うん、
表現をする上で文章でも写真でも絵でも造形物でもいいのだと思います。そんな中、映画に控えている理由をこれからも見つけていきたいと思います。長くなってしまいすいません。お二人に読んでいただけると嬉しいです。季節の変わり目、お体崩されませんようご自愛ください。ピヨピヨ。まあ、私、このメールの何が好きかって、
はい、
改めて向き合ってみると、好きという対象は人物文章時間思考など無限に無条件に用意されていました。きっと今日好きなものを明日忘れていたり、明日新しく好きになるものがあるんでしょうっていう、この、
うん、
このなんて言うんだろう、好きなものとの距離感っていうか、適度な距離感、うんうん、執着がのなさっていうかさ、
うん、
素晴らしいなと思ってさ、うん、これが好きで手放せないっていうことの美しさも強さも、
うんうん、
輝きも 100% あるし、うん、でもそれが好きであることによって自分が不自由になってしまったりすることも多々あるわけじゃない、うん、っていう時に、明日は明日でまた新しいものが前からやってくる、自分から探しに行くんじゃなくて、どんどん止めどなく向こうからやってきてくれるっていう考え方ができるってすごいなと思って、うんうんうん、これぐらいの感覚で好きっていうものと向き合っていくのをね、
いい
ですね、ちょっと羨ましいですね。どうしてもこうすごい熱量でギリギリと自分の身を焦がすように好きを燃やしていくっていうのがね、
うん、
私がやっちゃいがちなものですから。
またそうすると嫉妬したりとかね。
そうね、そういうのもあるね。
出てきますからね、
うん、はい。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
どうも。
みんなの好きな理由に触発され、遅ればせながら初めてメールします。自分の好きなものを考えたとき、理由を言語化することがとても難しく感じた同時に、とてもモヤモヤした気持ちになりました、
うん、
ではなぜ難しいと感じモヤモヤしたのかを考えることから始めました。おしゃれをすることも、お芝居を見ることも、映画を見ることも、バレエを見ることも、本を読むことも、いろいろなことが好きだけど、だからといってどうしてもこれじゃなきゃというほどの好きではないことに気づいてしまいました。なんて薄っぺらな54歳なんだろう。ちょっとショックでした、
うん、
そんな気づきの中で一つだけ譲れない大好きなものが私にもありました、
うんうん、
それはナレーションです。ミカさんと同業、かっこ同じにするなと言われそうですか。そのことないですよ。
いえいえいえ。
で、沖縄でナレーターをしています。
お
ー。ですが、ナレーションだけでは生活ができませんので、うん、会社員としてデスクワークをしています、
うん、
これまで私はそのことが心に引っかかっていて、胸を張ってナレーターですとは言えませんでした、
うん、
ですが、お仕事をいただいてマイクの前でナレーションを収録しているとき、ヘッドフォンから聞こえる自分の声、マイクの向こう側にいる人へ語りかけているとき、頭の中は冷静なのに心はとても高揚して何とも言えない緊張感に包まれている。それが大好きなんだということに気づくことができました。この独自の緊張感を味わいたくて、ナレーターとしてしがみついているんだと思います、
うん、
これまでプロとアマの違いを私の中で咀嚼しきれずにいましたが、先日の配信を聞いて、プロだろうとアマだろうと私の好きなナレーションは続けよう。そうだよ、
うん、
続けるからには人様に求めてもらえるようなナレーターでいようと思いました。そしてもしもミカさんが沖縄で朗読会を開催するときに声をかけてもらえるようなナレーターでいようと目標もできました、うん、余談ですが、ミカさんは薄っぺらじゃないです。これまでお会いしてきた皆さんが分厚すぎるんです 私はナレーションは好きだけど、自費で朗読会を開催できる経済的余裕も人脈も何もありません。美香さんは、キー局にアナウンサー職で就職できて、フリーになった途端に朗読会ができる努力と思い切りの良さの人なのです。そんな美香さんが好きですし、美香さんのナレーションもとても好きです。長文になってすいませんでした。毎週たくさんのメールが届くと思うので、このメールはお二人には届かないかもしれませんが、そのことないですよ。好きを言語化することで心の整理がつき、きっかけをいただけたことに感謝しています。寒暖差の激しいこの時期、皆様どうぞご自愛ください。おばさんネーム、おでぶんたさんです。おでぶんだ、おでぶんださん。
おでぶんだなんて、そうですね。嬉しいね。面白い。
そんな名前にしなくていいのにと思いつつも。ね、でもナレーションが好きな人っていうのがもう一人いらっしゃって。
うん、そうですね。あの、ナレーションも声優さん、ナレーターも声優さんもそうなんですけど、うん、やっぱり楽しい、あの、やってて、すごくハッピーな仕事だから、うん、やりたい人は本当にたくさんいるんですよね。うん、だからなかなか仕事は本当に回ってこないんだけども、うん、けど、なんか、いつか一本やりたいとか、そう、あ、これができて幸せとか、なんかその日のために頑張ってれば、うん、そうですね。
あなたさ、そのあれじゃない、あのサラリーマン時代も、うん、まあ、会社員時代も、うん、ナレーション結構な数やってたじゃない、いろいろ、はいはいはい、あれはどうやってあそこに行ったわけ？
あ、もうなんか私はゼロでしたよ、最初はナレーションなんでね、うん、なんかまあ若い時はその、うん、ナレーションうまいねとかって、なんかたまたまついたやつでこう声かけてもらったので、うん、プロデューサーとかにね、だから、あ、私もしかしてナレーション他の人よりも若干得意なのかもしれない、うん、役に立てるのかもしれないと思ったからナレーションをやろうって決めたんですけど、うん、自分で、でその時からやろうってスタートに立った時点で結構ゼロになるんですよね、なんか面白いことに、
どういうこと、
今、あ、やろうって決めた途端なんか、うん、あの
発注がなくなるってこと、
そうそう、発注がないっていうか、まあ子供を産んで一回こうね、下がったりとかもしてるんで、ゼロからのスタートで、うん、そっから、ナレーションやろうって決めてから、そういわゆる提供読みですよ、なんかこの番組はソニーのなんとかでお送りしますみたいな、うんうん、世界遺産で言うと、これなんか他でも言ったんですけど、うん、提供読みで呼ばれた時に、うん、たまたま私が時間空いてて呼ばれた時に、うん、あの提供読みの練習をしていきました、家で、
家で
何回も、うん、世界遺産っぽくどういう提供読みができるかってやってって、うんうん、そしたら、あ、雰囲気いいじゃんってその時言われたんですよ、ね、
すごい嬉しいね、うん、その時ね、
そう、うん、雰囲気いいじゃんって言われて、うん、でそれから本当に1年ぐらい経ってから今度、うん、世界遺産でカレンダーをつけるから、うん、作るから、その最後の最後にほら、この番組でカレンダーをなんとかしました、
プレゼントしますみたいな、
ね、そうそう、5名様にプレゼントいたしますみたいな、うん、10秒ぐらいの尺で呼ばれたんですよ、うん、それもめちゃくちゃ練習した、うんうん、なんか
しれっと行くけどね、
そう、10秒で、うん、めちゃくちゃ、あので、全然練習もしてきてないように、あ、はい、あ、なんか今見た感じみたいな感じで、うん、そうだね、はい、つってやって、うん、でそれも、あ、いいよねってなんか言っていただいて、うん、でそこから今度は吹き替えで呼んでもらった、
吹き替えってどんな、あ、中の、
そう、
素材の中のね、
中に入ったんです、うん、今度は
すごいね、あんた門前のあれだよ、もう門前の門前の小僧、
小僧
習わぬお経を読むみたいなやつ
をこう、すごいすごいすごい、
キャって入ってたわけだ、
そうそう、入ってて
繰り返し繰り返し、
そう、
密記してこう練習しれっとして、
うん、で次はその吹き替えにちょっと使ってもらった、入ったわけ、
すごい、
はい、
なんだ、どうの、あの、なんかそんなことないよみたいな、
そういう、ね、この石は2時間前に見つかったんだけどみたいな、
あ、なるほどね、なるほどね、向こうの科学者とかそういうやつね、
そうそうそう、
わかるわかる、おぼわかる
で、もうそれもすっごい興奮して、うん、朝だって神棚に提供読みから6年後ぐらいに本編で声がかかりました、
うん、読んでたよね、
はい、
あの時喜んでたよね、あ、はい、あなたね、
そう、あなたとトップ5をやった時にちょうどそれが決まって、うん、藤原竜也さんがメイン で、うんうん、でサブで私があの半分ぐらい読ませてもらうっていうやつだったんですけど、もう決まった時に、うん、もう何とも言えないあれでしたよね、だから
嬉しいよね、
はい、もう ちっちゃいとこからじりじりじりじりでしたけどね、
それが最後には世界遺産のインドで、はい、バレーさんってなるんだから、もう人生どこに転がるか分から
ないけど、だからそう、 おで文太さんも、うん、そうなんです。
全然あたでもすごいこと言ったよ。最近大場さん積極さ話に後半になっちゃったババアねと思うんだけど、違う、はい、あなたがじゃない、うん、今の話で読み解けば積極さ話じゃないけど、うん、でも今すごい大事なこと言ったなと思って、うん、あのね、やりたいって手を挙げることは大事ですっていうのを言われるじゃん、うん、それは確かにそうなの、うん、やりたいってことは手を挙げないとダメだけど、やっぱりその M ステ理論じゃないけど、うん、向こうに見つけさせないとダメなんだよね。
そう、
分かっちょ、分かる、オブ分かる第2弾
で、やっぱ見つけてくれない、なかなか
普通にしてて見つけてくれない。そう、だからその1回のチャンスでしれっとでも死ぬほど練習して
って、ソニーっぽくやったんだもん私。
ソニーみたいな感
じ。そうだよ。
It's Sony。
この番組はソニーの提供でみたいな。
うまいうまいうまい。もう
ソニーっぽくこうちょっとそれも世界遺産っぽくやったんだもん、うん、旅したくなるように。
そうだよね。ハンディカム買いたくなる感じにしたんだよね。わかる。でも本当そうだ。
あと本当に私自分でそれはずっと自分で思ってるのは、うん、発注はそうそう来ないって自分でちゃんと言い聞かせてるから、うんうんうんうん、3年とか5年とかかかるからって思ってんの。
そうね、うん、いいこと言う。今あのやっぱりねあれですよ、あのちょっと今誰か私も500円持ってないから500円あるみたいな、ああいうことじゃ来ないんだよね仕事ってね。すいません誰か500円ありますか今みたいな。
そんなにチリンチリ来ないから仕事って。そうなんだ、ね、ほんと世界さん1年後に提供 の、 そのなんかプレゼントが来て、うん、3年後になんとか来て、うん、6年後に本編みたいな感じだったから。そ う、 だよ、ね、そうですよ。
でその間にスタッフもさ一部変わったりするわけじゃん。
変わってんですよ。
でも聞いてる人これで勇気もらえると思う。なかなか扉が開かない、叩いても叩いても開かないっていう人は、うん、扉の前にすいませんって言うんじゃなくて、うん、なんかちょっと開いた時にふわっといい風流すって、あとまた3年待って他のことやってって。
本当そう、
じりじりじりじりだよね。
だって好きなものがあると待てるじゃん。
いいこと言う、いいこと、ね、習字で書いて今。好きなものがあると待てるじゃん。
好きな人のことは待てるじゃないですか。
いいこと言う、
ね、
いいこと言う。そう、
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん。私がこれを好きな理由、皆様からいろいろといただきましてメッセージを盛り上がりましたよね。人の好きなものを聞いているときは本当にあの心がほっこりするなという感じですが、実は私がこれを好きな理由は現在ジンを作成中でございます。渋谷パルコでの展覧会オーバーザサンパークの会場内またはパルコの EC サイトから購入いただけるということです。たくさんの方の好きな理由、これが好きというものがですね載っておりますので、ぜひぜひご覧いただければと思っております。オーバーザサンパークでは過去の配信やイベントで登場したアイテム、衣装の展示、そしてですねなんとなんと私の夢の一つ、もうずっと言っておりますけれども、なかなかですねいい物件がなくて実現せずにいるんですが、そうです、喫茶店ですね。喫茶店ももしかしてあるかもしれません。まさか私の喫茶店が渋谷で開けるなんてとんでもないことになっておりますが、あ、ちょっとまだわかりませんよ。あるかもしれないし、ないかもしれないということでございます。さあ、番組のテーマパークのようになっておりますので、ぜひぜひ皆さん、オーバーザサンパークにお越しください。お待ちしております。さあ、そして、展覧会のオリジナルグッズも準備中でございます。あの皆さんご存知、パルコのロゴと番組名とをコラボさせまして、またオリジナルグッズを作っちゃいました。おしゃれなものがたくさん、面白いものをたくさん用意しております。展覧会のチケットも販売中です。詳しくはイベント特設ホームページをご覧ください。そして1月26日27日に控えました幸せの黄色い私たち、デイワンはトーク中心の予定なんですが、イベントの中で紹介するメールを皆さんから募集したいなと思っております。メールのテーマはこちらです。2023年はあなたにとってどんな年でしたか？そして2024年はどんな年にしたいですか？ということで、ぜひぜひですね、2023年の写真も添えて送っていただければと思っております。もちろん写真が添えてなくても大丈夫ですよ。メールを読みながらですね、私とスーちゃんとあれこれ話をしたいなと思っております。 送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で OVER です。そして最後にお知らせです。オーバーザサンとタビオのコラボ靴下も本日なんと12日から発売となっております。タビオ店舗とオンラインストアなどでお買い求めいただけます。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は堀井美香でした。オーバー。 TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。